ヨハネによる福音第69回空っぽの墓という主題でヨハネによる福音書20章1節から18節です。自動車を運転していると思うのですけれども、子供っていつも走ってますよね。どこ行ってもですね、また走ってまた走って、だから歩いている子を見るとですね、どっから体悪いのかなとかね、座ってる子を見るとなんか悲しいことがあるのかなというふうに思ったりもするんですが、これとは逆に、もし大人が走ってるとですね、なんか大変なことが起きてるんではないかというふうに思いますね。今日の聖書の箇所には走るという言葉が何回か出てきます。一節から五節を読んでみますので、何回出てくるか数えてみてください。さて、一週の初めの日に朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走ってシモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って彼らに言った。誰かが死を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。そこでペテロともう一人の弟子は出かけて墓へ向かって行った。二人は一緒に走り出したが、そのもう一人の弟子の方がペテロよりも早く走って先に墓に着き、そして身をかがめてみると雨布がそこに置いてあるのを見たが、中へは入らなかった。はい、何回出てきたでしょうか。三回ですね。三人とも走ってるんですよ。大人が走ってるんですよ。よほど大変なことが起きたというふうにわかるわけですが、何が起きたのかというと、マグダラのマリアが伝えたんですね。お墓が空っぽです。彼女はこう言いましたね。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのか分かりませんというふうに報告したものですから、これは大変だということでペテロとヨハネも走ったというわけですね。しかし、この空っぽの墓というのは、実は空前絶後の主イエスの復活を目撃した人の言葉だったということなんですよね。これが主の復活を見た最初の人の言葉なんですが、キリストの復活ということは、事実それが起きたということの証明、もちろんそれはとても大切なことですけれども、その意味ですね。だから自分にとってどういう意味があるのか、だから何なのかということがさらに大切だと思うんです。そして聖書では、二人または三人の証言によってことは定められるというのが旧約聖書からの伝統です。証人には一人だけでは足りないんです。そしてここでヨハネは三人の復活証言者を登場させるんです。第一の復活証言者はこの報告をしたマグダラのマリアなんです。ヨハネ伝を見ますと、ここにいた女性はたった一人マグダラのマリアだけだったように書かれています。他の福音書を見ますとね、例えばマルコ伝では、マグダラのマリア、ヤコブの母マリアとサロメ、二人のマリアともう一人サロメという女性がいた、三人だったというふうに書いてあります。福音書は実はこのイエス様の十字架と復活のことを書きたいがためにずっと誕生から書き起こすわけなんですけれども、四つの福音書はそういう点で共通なんです。一番語りたいのはここなんですね。十字架と復活なんです。ところがこの十字架と復活については証言が4つの福音書でいろいろ食い違ってるんです。そうすると、あれ書いてることがまちまちだろ、これおかしいんじゃないかというふうにね、思ったりしがちなんですが、実は証言が食い違うということは出来事が本当だったということの証拠なんだそうです。捜査の専門家によりますと、証言が全部一致しているときには口裏を合わせているということなるんだそうです。だから食い違って当然なんです。そして今ここでヨハネはマグダラのマリアを代表者としてですね、登場させているわけなんですね。そしてしかもマグダラのマリアこう言いました。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのか分かりませんと言っていますけれども、他の役を持っている方はどこに主を置いたのか私たちには分かりませんというふうに訳してあるのがわかると思いますね。そうなんです。ギリシャ語というのは動詞を見ると 主語が誰だかわかるんです。英語でですね、例えば、I am っていう、I と am は必ず結びつきますね。だから、急ぐときにはですね、am って言っただけで、I と言わなくても、あ、これは私が主語だっていうことがわかりますね。そのように、ギリシャ語は主語がわかるんです。で、ここで、マグダラ・マリアは、私たちがわかりませんと言っています。ですから、やはり複数の女性がいたということがわかっていて、この証言は矛盾していないということがわかるんですね。このように、ヨハネの福音書は、実はヨハネの目撃証言なんですけれども、他の福音書よりも後に書かれたんです。一番最後に書かれた福音書で、他の福音書の記録を前提にしているということができるわけなんですね。で、必要に応じて他の福音書の記録も見ていきたいと思いますけれども、さて、この時のマグダラのマリアの証言は、誰かが主を墓から取り去りました。だから、墓荒らしが起きたようです。あるいは遺体が盗まれたようです。というふうに、彼女はそのようにこの空っぽの墓を理解したわけなんです。でもそれは彼女の思い違いだった。主の復活だったということなんですね。二人目、三人目の証言者がペテロとヨハネです。彼らが巣は一大地ということで墓へ向かって走っていったというわけなんですけれども、こんなふうにヨハネは言っていますね。四節で、二人は一緒に走り出したが、そのもう一人の弟子の方が、これはヨハネのことなんです。ペテロよりも早く走って先に墓につき、そして身をかがめてみたと言うんですけれどもね。このヨハネの福音書が書かれたのはおそらくヨハネが90歳を超えてからではなかったかと言われています。だからなんかこのところにですね、いやーあの頃は私も若く足も速かったんだというふうなね、なんかそんなふうな思いがね、読み取れるところでもあるかなというふうに思うんですが、そこで二人が見たのは二塊の雨布だったというんです。6節から見てみましょう。シモン・ペテロも続いてきて墓の中に入った。彼は雨布がそこに置いてあるのを見たが、イエスの頭に巻いてあった布は雨布のそばにはなくて、離れた別の場所にくるめてあった。二塊の雨布があったというんです。一つは体を包んでいた雨布ですね。それから頭を包んでいた雨布だった。おかしいんですよ、これは。だってもし墓泥棒ならばわざわざ遺体から雨布を脱がせる必要はないんです。だからこれは泥棒の仕業ではないなということがまずわかるわけですね。それから頭に巻いてあった布は少し離れたところにくるめてあったと言うんです。おかしいですよこれも。でもそれを見たヨハネはこれを見て信じたというふうに書いていますね。これはやはり起き上がって自分の頭に巻いてあった布を別のところにくるんだと。起き上がってから主は蘇られたんではないかということを彼は思ったんじゃないか。去年の初めにですね、トルコに行った時にイズミルという町に聖ヨハネ教会というのがあります。そこに入ったらですね、キリストを包んでいた聖外婦というのが展示してあったんですよ。でこうよくよく見るとですね、ボワーンと男の人の顔が浮かんで見えるんです。聖外婦と呼ばれるものなんですけども、キリストの遺品と伝えられているんですが、実は世界にあと2つか3つぐらい聖外婦というのが伝わっているんですね。だからそれが本当だという神聖の保証にはならないわけですが、でもそういうものが伝説として伝わってあるんですけども、いずれにしても二塊の雨布があったんだ。だからこれは遺体が盗まれたのではない、むしろ起き上がって自分の頭の布を外して置いておいた、主はよみがえられたのではないかということを彼らは見たとヨハネがここで証言しているわけなんですね。でもどうでしょうか、ここに喜びも感動も記されてないんです。復活というのは本当はイースターの時に語られるべきなんですけれども、私たちにとってこの復活の朝というのは喜びの朝ですね。でもこれを目撃証言している3人ともですね、喜びということがまだ出てこないわけなんです。そしてむしろ9節はこういうふうに言うんです。 しかし彼らは死人のうちからイエスがよみがえるべきことを記した聖句をまだ悟ってはいなかった。それから二人の弟子たちは自分の家に帰っていた。なんか喜びも感動も感じられないことがこう淡々と書かれているわけなんですね。見て信じたと8節にあります。ところが9節では彼らはまだ聖句を悟っていなかった。だからイエスはよみがえられたのではないかというふうに思いつつも、彼らにはだからどうなのか、自分にとってどうなのかということがまだよくわからなかったということなんですね。現代の私たちもそうです。イエス様の復活については何度も聞きます。まあそれが事実起きたとしよう。でもだから何なのかということはね、現代人の私たちも本当にわからない、そういう思いにすることが多いと思うんです。でもそれはね、私たちだけじゃないんです。この当時のイエス様の最も親しい弟子たちもわからなかったということなんですね。これが3人の復活証言者の言動なんです。で、これを説明するのが次のマグダラのマリアと復活の主との会話、11節からのところなんですね。このように始まっています。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体に置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よ、なぜ泣いているのかと言った。そしてマリアは言ったわけです。誰かが私の死を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのです。弟子たちに報告した通りのことを、やはり繰り返しているわけなんです。このマグダラのマリアというのは、どういう女性でしょうか。聖書の中に、この女性についての言及がいくつもあるんですけれども、典型的には、ルカ伝の中に、7つの悪霊を追い出してもらった女性だったというふうに書かれています。ルカ伝の8章2節です。そして7章ではですね、パリサイ人の家で宴会の席が設けられた時に、イエス様の足に香油を注いだ女性のことが描かれています。ここにはマリアという名前はないんです。でもこれがイエス様によって7つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアの出来事ではなかったかというふうに言われます。そしてそのマグダラのマリアはイエス様の十字架のそばに他の女性たちと共にいたんです。そして復活の第一証人として今ここでヨハネは語っているわけですね。本当は証人としてふさわしくない女性なんです。でもその人にですね、イエス様がこれから出会われるんです。最もふさわしくない女性、人間社会では蔑まれた、あるいは汚れたと言われかねない、そういう女性にイエス様はまず最初に出会うんですね。そしてこの主の言葉、ここに書かれていますね。14節。そう言って後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかしそれがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。見つかると同じ言葉を言うんです。目の前にイエス様が立っているんですよ。なぜ泣いているのか。もう泣かなくていいんだよというイエス様の思いがここから聞こえてきますね。何を探しているのかではなくて、誰を探しているのかとイエス様は尋ねられました。そしたところがマリアはその人が園の番人だと思って、もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのかどうぞおっしゃってください、私がその方を引き取りますと切実な思いで言ったんですね。そしたらイエス様は彼女に名前を呼んだんです。マリアよ。これは原文ではマリアームです。モセのお姉さんミリアムですね。これ同じ言葉なんです。マリアーム、彼女の本当の名前を呼ぶんです。その時にイエス様だということがマリアにわかるんです。自分の名前を呼ばれて、そしてラボーニー、私の先生、私を苦しみから解放してくださった私の先生とラボーニー呼びかけるんですね。そしてイエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。皆さんこれをどう読みますか。私に触ってはいけない、非常に冷たい言葉にもしかすると読むかもしれません。でもそうではないんです。 これは最近の訳ではですね、私にすがりついていてはいけませんというふうに言っています。もうどんなにか大きな喜びを持ってイエス様と言ってすがりついたのかということがわかりますね。彼女の喜びと感動がよく表されていると思います。でもイエス様は、私にすがりついていってはいけません、むしろあなたからみんなに伝えてほしいことがあるんだということを語るんです。そしてこのように続けるんですね。ただ私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登って行くというふうに言ったんです。ここで私の父であり、またあなた方の神です。そして私の神であり、またあなた方の神のところに登っていく。そのように伝えなさい。これは他の福音書ではですね、イエス様がさらにこう言っているんです。ガリラヤに行きなさい。ガリラヤでまた会おうと言うんですね。ガリラヤというのは、イエス様が弟子たちと出会った場所です。その出会える場所に行きなさい。そこでまた会おうというふうに言うんですよね。そして、マリアは弟子たちのところに行って、主が蘇られた。主がこうおっしゃったんです。というふうに伝えるわけなんですね。それからですよ、弟子たちはイエス様に出会うことになるわけなんですけれども、先ほどの言葉、信じたけれども、彼らは復活の成功をまだ悟っていなかったというのがありますね。これから弟子たちは復活の主に出会って、そのことを知っていくんですが、その一つがですね、例えばエマオ途上で二人の弟子たちがイエス様に出会うというところがあります。これは復活の日の午後のことだと思うんですね。それがルカ伝の24章の13節から始まるわけなんですけれども、この日二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていたというんです。7マイルというとですね、だいたい10キロぐらいです。エマオというのは温泉という意味があるんですね。仙台から10キロほど離れた温泉、秋保温泉という感じなんですけどもね、秋保温泉に向かって2人の弟子たちが復活のことを聞いてですね、そのことについて議論していた。復活を聞いたんです。でも彼らはね、喜びというよりは議論してたというふうに書いてあります。そこにイエス様が近づいてくるんです。で、あなた方は何を話してるんですかって言ったら、こんな風に書いてますよ。彼らは悲しそうな顔をして立ち止まった。あなたはエルサレムに泊まっていながら、あなただけがこの都でこの頃起こったことをご存じないのですか。悲しい顔をしてて言ったと言うんですよ。喜びではないんです。まあ、イエス様だということが分からなかったというわけなんですけども、その時にですね、イエス様は温泉に行く道々、イエス様が復活するということを旧約聖書から解き明かしてくださったと、このように書かれていますね。そこでイエスが言われた。ああ、愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのか。こう言ってモーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。それでも彼らはこの人がイエス様だということが分かんなかったんですよ。それで温泉についてからですね、一緒に食卓に着かれた時、パンを取り祝福して先、彼らに渡しておられるうちに彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。イエス様はパンと杯を渡す時にですね、一つの癖が何かあったんではないか。で、その姿を見て、あ、これはイエス様だということが分かったというんです。すると見姿が見えなくなったというわけなんですね。そしてですね、彼らは帰り道、このようにしてるんです。彼らは互いに言った。道々お話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心が内に燃えたではないか。御言葉によってイエス様の復活のことが解き明かされたときに、心が燃えたというんですよ。喜びが彼らの心の中に湧き上がってきたというんですね。一体イエス様はその時どのような旧約聖書の御言葉を解き明かされたんだろうか、大いに興味をそそられるんですが、ここにはどこだということは書かれていないんですね。 旧約聖書にはたくさんのキリストの復活を予言する言葉があります。3つだけご紹介します。例えば詩編の16編10節にですね、こういう言葉があります。あなたは私を黄泉に捨て置かれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。復活するということ、ここで語っていることも分かりますね。それから有名なところはですね、イザヤ書の53章にある言葉なんです。10節からのところをお読みいたします。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄える。彼は自分の魂の苦しみによって光を見て満足する。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、また彼らの不義を追う。このように十字架が私たちの罪の贖いだということが、イザヤ書の53章10節11節にはっきりと予言されているわけです。もう一箇所、ホセア書の6章にこういう言葉があります。主は二日の後私たちを生かし、三日目に私たちを立たせられる。私たちは見前で生きる。このイエス様の十字架、復活を信じる者、見前で生きるんです。永遠の命を与えられるということが、ここで語られていますね。この三つの聖書の言葉を見ただけでも、はっきりとわかります。それは、神は語ったことを必ず成就するお方だということです。そして三日目に主は蘇られましたね。だから主は必ず語ったことをなされる方であるから、イエス様の十字架も私たちの罪の許しであるということの宣言は確かなことなんです。そしてイエス様を救い主キリストと信じる人には永遠の命が与えられるということも、これも真実です。この3つのことがはっきりとすでに予言されているわけです。ですから空っぽの墓でした。しかしそれは空虚な墓ではないんです。空っぽの墓に満ちていたのは神の愛と真実です。そして主の3日目の復活こそがその比類なき証明だったと。もし復活がなくて十字架だけであるならば、私たちは罪の許しを信じることができないかもしれません。でも復活によって神は語ったことを必ずなされるということを立証されたんです。私も空っぽの墓を覗いたことがあります。三十数年前にイスラエルに旅行に行った時、6日目なんですけれども、家内の母教会の宣教師がベツレヘムで研究生活をしていました。ミングス宣教師という方を訪ねたんです。そしたところですね、いいとこ連れてってあげよう、これは一般の旅行ではなかなか連れてってもらえないところだと言って連れてってくれたところがいくつかあるんですけども、その一つが今日の主婦を見てください。 The Garden Tomb というふうに呼ばれているゴードン教のカルバリーというところ、これ入り口なんですね。中にショップがあるんですけども、そのショップを突き抜けると大きい写真見てください。左側にいる黒いセーターの人がミングス宣教師です。その右側にいるのが誰だか分かりますか。墓を覗き込んでいるという、ね、あの今日の箇所のところありますけども、覗き込んでいるのは家内なんです。で、私も中に入りました。空っぽだったんですよ。本当にここにイエス様の遺体が置かれていたと思いますって言って、ね、で、あ、本当に空っぽだなと思って出ようと思ったんです。そしたら右の方に、当時はなかったと思います、このドアは。もう現在は木の戸があるんです。その木の戸にこういう書いてあったんです。He is not here, for he is risen. 彼はここにはいない。蘇られたのだという、これがあったんです。私はそれを見たときに感動に包まれました。そうだ。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。彼はここにはいない。彼は蘇られたのだ。この御言葉が思い出されたんですよ。本当だ、空っぽだからいいんだ、主は蘇られたんだ。これが私たちの信仰を確かに証ししている、まさに空っぽの墓だなというふうに思うんですね。そしてこの時にイエス様はおっしゃいましたね。 ガリラに行け。実は次の日の7日目はですね、私たちガリラに行ったんです。本当にガリラに行って、ああ主がここを歩まれたんだなということを思いました。感動でした。主はよみがえられた。そしてその空っぽの墓の中に満ちていたのは主の確かな証と、そのことを成し遂げられた神の愛ですね。神様は語ったことを必ず成就するお方です。ですから私たちの罪も、私たちに与えられている、約束されている永遠の命も確かなことなんです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス様の復活は空前絶後のあなたの愛の御業です。そしてこのことによって、主が一旦発せられた御言葉は必ず成就するのである。私たちが罪許されたものであり、御国において永遠の命が約束されていること、この真実を信じます。感謝いたします。主の復活はまさしく私たちの命です。真実の御言葉に日々生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。